誰かと誰かのゲーム話。はい。ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話。この番組はですね、いつもですと、もちおさんと、こんばんみ、私、カステル。で、二人で、お送りしてるんですけれども、今回ちょっとですね、収録のタイミングがうまくつかめなかった部分もありまして、私、カステルでですね、一人語りをちょっと一回分配信させていただこうと思っております。ということで、今回は誰かと誰かのゲーム話の一人語り。という形でですね、ちょっと一つゲームの紹介をさせていただこうかと思っております。普段はですね、私はどちらかというとですね、もちおさんがアーケードゲームとかテレビゲーム、の話をして、私はどちらかというとアナログゲームの話をすることが多いんですけれども、まあ、今回はですね、久しぶりにちょっとスイッチのセールで、いい、面白いゲームをちょっと見つけましたので、そちらのお話をしようかと思っております。前回ですね、前回というか、以前に私もスイッチのセール品でですね、紹介した、ゾンビゲーあったんですけれども、ゾンビナイトテラというゲームあったんですけれども、まあ、またですね、実はゾンビゲーで、セールで安くなったものですので、そちらをですね、ちょっと買ってみたところ、意外と面白かったので、まあ、今回ちょっと紹介しようかなと思っております。今回紹介するゲームはですね、フロントライン Z。フロントラインの後がですね、アルファベットで ZED って書いてあるんですけど、これ本当は何て読んだらいいのかよくわからないんですが、まあ、とりあえずフロントライン Z という形でですね、ちょっと紹介させていただこうと思っております。こちらのですね、ゾンビゲーなんですけれども、ですね、イメージとしましては、まあ、私がわかりやすく言うと、イメージしてもらいやすいのはですね、ゾンビ版のスペースインベーダーゲームかなみたいな感じで、思っております。まあ、実際のですね、ゲーム画面としましては、固定画面のですね、シューティングゲームみたいな形になっておりまして、バリゲードの、手前に、バリゲードの手前に、主人公がいまして、奥からですね、ゾンビが、歩いてきたり走ってきたりするので、そのバリゲードのところから、ゾンビをですね、撃っていくと。で、撃って倒していくと。で、近づいてくると、ゾンビがどんどんバリケードを壊して、そのバリケードの耐久度がですね、ゼロになってしまうと、バリケードが壊されて、ゾンビに食われてゲームオーバーというような形の、ゲームになっております。実際ですね、ちょっとこちら、いろんなサイトでちょっとゲーム、どんなジャンルって言ったらいいのかなと思って調べてみたところですね。どうも一般的にはなんかディフェンスゲームなんて言われているようでして、まあ、迫ってくる敵を、やっつけながらですね、陣地を守るというような形のゲームとなっております。実際にはこのシューティングゲームという話をしたんですけれども、パートは2つに分かれておりまして、一つ目が探索パートというパート、そしてもう一つが防衛パートという形になっております。先ほど言ったシューティングの部分というのは、いわゆる防衛パートという形になっておりまして、まあ、迫ってくるゾンビを、銃を使って撃っていくと、そしてやっつけるという形になるんですが、じゃあその手前の探索パートというのは一体何なのかと言いますと、実際のですね、アクション、シューティングの画面の前にですね、探索パートとして地図が出てきまして、その地図のですね、ところにいろんな建物だったりですね、トレーラーだったり、体育館だったり、そういったものが、書いております。で、実際には、与えられた持ち時間というのがありまして、一つのですね、その探索するコマを、調べるのに、そのコマの大きさによって探索する時間というのが設けられております。最初の一面の時はですね、8時間という、制限時間が設けられておりまして、その8時間の中で、その先ほど言ったマップの中からですね、調べたい、建物というのを選んでいくような形になります。一番小さな、探索コマですと、2時間。大きなものですと4時間、探索するのに時間かかるという形になります。ですので、8時間の持ち時間が最初にありますので、例えば4時間かかる、施設を2箇所調べる。というパターンであったり、探索時間2時間の、コマを4箇所探すというような形でですね、8時間をうまく振り分けて、調べるような形になります。マップ上のその、コマをですね、選んだ後に決定ボタンというのを押すとですね、探索結果の方が、まあ、文字表示になるんですけれども、出てきまして、例えば武器が見つかったりとかですね、あとは、仲間が見つかったり、みたいな形で、まあ、有利、ゲームを有利に進めるためのアイテムというのが、手に入る。もしくはですね、場合によっては何も見つからなかったというようなこともございます。 そのような形で最初に探索パートをですね、使って、まず自分の、アイテムだったり仲間だったりで、を強化していきまして、その後に先ほど言った防衛パート、シューティングのゲームの面になります。実際にはですね、こちらの、防衛パートのシューティングゲームなんですけれども、斜め上からの見下ろし視点になっておりまして、なおかつ、一番最初はですね、左上に主人公が、バリケードを構えておりまして、右下から斜めに向かってですね、斜め方向に、ゾンビが歩いてくる、迫ってくるというような形になっております。スイッチでやるんですけれども、右スティックを使って、ゾンビのですね、倒すためのその拳銃を撃つ照準というのを、定めまして、左スティックを使って、主人公をある程度バリケードからの中でですね、左右だったり上下だったりを動かすような形になります。最初に持ってる、主人公の銃は、リボルバータイプになっておりまして、銃の弾数は6発になります。で、6発撃ちますと、まあ、オートリロードという形で、弾込めをするんですけれども、その弾込めはですね、アニメーションがありまして、実際はそちらの部分が、まあ、いわゆるタイムロスの部分になります。ゾンビをですね、うまく、狙っていくと、頭を狙うとですね、いわゆるまあゾンビってヘッドショットをするとすぐ倒せるっていうのはどのゾンビゲームシューティングに対しても決まってるんですけれども、こちらのゲームも類に漏れずですね、頭を狙っていくと、少ない弾数でゾンビを倒せると。ただ、うまくですね、頭に狙わないと、3発で倒せなかったり、4発、5発かけても倒せなかったり、というような形でですね、その最初のリボルバー6発でですね、うまく、ゾンビを倒す、迫ってくるゾンビを倒しつつ、うまく、リロードをしながら、またはオートリロードをしてですね、弾込めをして撃つ、そして、迫ってくるゾンビをやっつける、というような形で、進めていきます。ゾンビはやっぱり歩いてくるゾンビが多いんですけれども、中にはですね、走ってくるゾンビがいたりとかですね。あとは、デブだったり、あとは、防弾チョッキみたいなものを着ている、耐久力のあるゾンビみたいなのもいまして、すべてのゾンビがですね、1発、2発、3発ぐらいで倒せるものではなく、ものによっては4発、5発打たないと倒せなかったり、まあ、うまくヘッドショットいければ1発で倒せたり、なんてこともあったりするので、なかなかですね、まあ、最初は慣れないとですね、うまく当たらなくて、一面で何度も死んでしまったりはするんですけれども、まあ、慣れてくるとですね、バリケードにゾンビが迫ってくる前にですね、ゾンビを倒してうまく一面クリアみたいな形になってまいります。で、一面をクリアするとですね、ゾンビを全部倒し終わりますと、先ほど言った、探索パートにまた戻りまして、先ほどの、探索してない地マップの残りの部分をですね、探索して、行って、武器を強くしたり、仲間を増やしたりというような形になります。あとはですね、先ほど、防衛パートでバリケードという話をしたんですけれども、バリケードにですね、ゾンビが近づいてくると、触れてするとですね、バリケードバリバリと壊してくるんですね。で、バリケードの耐久ゲージというのが画面の、左下にありまして、そちらがですね、ゼロになってしまうと、バリケードが壊されてゾンビがやってきてしまうということで、ある程度ですね、ゾンビが近づいてバリケードのダメージが与えられてしまうと、それを復旧する必要も出てきます。どこで復旧するかというと、先ほどの探索パートの部分でですね、復旧することになりまして、なので復旧パートの部分はですね、8時間の持ち時間があるうちの、1時間を使うとですね、バリケードの、ゲージを10回復することができるということもあります。なので、持ち時間8時間の中でですね、ステージ2以降は、仲間を見つける、武器を見つけるの他にですね、バリケードを修復するというところにもですね、持ち時間を使わなければいけなくなりますので、いかにですね、そのバリケードのダメージを、与えられ、ダメージを食らう前にですね、ゾンビを、倒していくかというところがポイントになってまいります。一応最初持ってるリボルバーの銃はですね、貫通力がある、武器の一つにはなっていますので、ゾンビがですね、ある程度、わらわらっと2人、3人、近づいてですね、歩いてくるときは、そのゾンビ一体に当たるようにするんじゃなくてですね、なるべく主人公の、を動かして、 ドイツ戦場にですね、その銃の、射程戦場ですか、の銃弾の部分にですね、ゾンビがなるべく集まるような、ラインで撃つとですね、効率よくゾンビを倒せるという形になります。だいたいうまく普通にやっていくと、ゾンビ1体倒すのに3発使うんですけれども、その3発もですね、そのさっき言ったように、ゾンビ1体に3発当てるんじゃなくて、戦場にゾンビが2体集まるようにしてから撃てば、効率よくうまくいくような部分というのも出てまいります。という形でですね、まあ実際には、そのゾンビを、倒すパートと、武器を強化する仲間を増やすというような、パートに分かれてですね、やっていく形になります。で、実際、仲間はですね、3人まで増やすことができまして、合計4人までですね、バリケードの中で、ゾンビに対して戦えるというような形になります。こちらのステージ構成なんですけれども、一つのステージに対して3回、その、防衛ゲーム、防衛パートというのが出てまいります。で、その防衛パート3回繰り返し、3回やって倒すと、一つのエリアを、無事ゾンビの倒すことができたということで、新しい場所を求めて、平和な場所を求めて次の場所に向かうというようなですね、いわゆる、まあ、ゾンビの、映画とかですね、ドラマとかにあるような、そういうような流れを作っています。で、実はですね、こちら、一番最初のワンステージ目はですね、先ほど、防衛パート言いましたが、左上にバリケードがあって、右下から迫ってくるという斜めの方向があったんですけれども、今度ステージ2になりますとですね、左下に防衛、バリケードができて、右上から、ゾンビが迫ってくるというような形になってまいります。実はですね、この単純なですね、左上から、左上に自分がいて、右下から来るのを倒すっていうのとですね、左下に自分がいて、右上から来る敵を倒すっていうのは、本当に単純、単なる、対角線の違いなだけなんですけれども、実はこれが意外とですね、右スティックで、ゾンビを倒すターゲットを動かすんですが、これがなかなかですね、ワンステージ目でやってた角度と、ずれてくるのがですね、意外と難しくてですね、ステージ1でですね、ノーダメージで、クリアできたと思って安心してると、ステージ2でですね、やってることは同じなんですけれども、急にですね、操作感が難しくなったりするっていうのは意外と面白い部分があります。ただ、言ってしまうとですね、その防衛パートは、まあ、迫ってくるゾンビを倒すっていう形でありまして、一番最初にそのゾンビ版インベスペースインベーダーという話もしたんですけれども、やっぱり固定画面でですね、自分のいる、バリケード陣地に迫ってくる敵を倒すっていうだけなので、ゲームの内容的にはですね、若干うまくなってくると飽きが出やすいかなというのは正直ございます。まだ私はですね、飽きが出るまでやり込んではいないので、なかなかこの1面でのダメージで言ったけど、2面で構成が変わって難しくなってっていうところがあって、2面クリアするときに結構なダメージを食らってクリアして、ステージ3でちょっとうまくいかないなんていう形が出てきていますので、もう少しやり込みながらですね、いければいいかなと思っています。あ、ちなみに、そうそうそう、一番最初に言い忘れました。もともとこのストフロントライン Z なんですけれども、もともとはスチームで発売されてたソフトが、スイッチの方にも、出てきたというような、スイッチの方にも移植されて販売されたというような、経緯がございます。で、もともとは、スチームで2019年の10月にですね、1200円で販売されたのが、2021年の3月にスイッチの方で、1000円で売られたということになります。で、先ほどセールで買ったと私言ったんですけれども、実はこの、定価1000円のですね、フロントライン Z が、先月2月のですね、セールで、実は100円で売ってまして、90% オフ、100円で売ってまして、まあ、100円のゾンビゲーだから、前も買ったゾンビナイトセラーもそうだったし、ちょっと試しに買ってみようかと思ったら意外と面白かったものですので、まあそちらを使ってですね、まあこんな形で、ゾンビゲーをちょっと少しずつ増やしながら、コレクションしていくのもいいかなと思っております。で、実はゾンビゲーって、意外と種類が多いんですよね。 今回、こちらのですね、フロントライン Z を話すにあたってですね、ちょっと情報収集とか、あと他の人のレビューを見ようかなと思ってですね、ネットで調べてみたところ、スイッチのゾンビゲーランキングみたいなものまでですね、ネットで調べることがありまして、まあ、ランキングができるほどゾンビゲーが出てるんだというところにですね、意外と、驚いてしまった部分があります。まあ、こちらはですね、固定画面での、ディフェンスゲーム、シューティングゲームになりますので、爽快感というのは正直難しいです。で、操作感に慣れるまでは時間がかかりまして、慣れてくるとですね、面白くなってきます。一番最初の部分がですね、やっぱり、一番最初は一人なんですね。一人で、迫ってくるゾンビを倒す。一番最初の、その1の1っていうのが一番難しいと思っております。その後にですね、だいたい、ステージ1の2もしくは1の3で、仲間が1人増えてきますので、そこで、2人でですね、防衛していく形になります。で、そこで2人、もう1人の仲間をですね、やられずに、ステージ1がクリアできると、今度ステージ2でまたもう1人、仲間を加えて、今度は3人になって、で、その3人、2人の仲間も殺されずに、ステージ2をクリアできれば、今度ステージ3でもう1人加え、仲間が増えて、みたいな形になりますので、仲間が増えるとですね、その仲間自体はまあ AI で、攻撃してくれるので、そんなに頭いいわけではないんですが、やっぱり、撃ってくれる、の NPC がいるっていうのはですね、ディフェンスゲームには非常に有効な部分もありますので、仲間が増えると、攻略的にはですね、かなり楽になってくるという形になります。あとは仲間が増えるにあのと合わせてですね、銃の種類も、増えてまいりまして、銃によってはですね、貫通力があるけど射程の短い武器だったりとかですね。あとは、ライフルみたいに、威力はあるけど、弾数が少なかったり、また連射ができなかったり、みたいなものもありますので、そういった武器をですね、自分が使うか、もしくは仲間に使わせるか、みたいな部分もですね、考えたりすると、そういう部分も面白いかと思います。そして、一応ですね、ゲームのモードとしては、ストーリーモード、先ほど言ったですね、モードが、あるんですけれども、サバイバルモードというのと、ニューゲームプラスっていう二つですね、選べるようにはなってるんですね。ただ、ゲームの内容としては、どちらもですね、ほぼほぼ変わりがない形になってます。先ほど説明したのは、一応サバイバルモードをですね、説明してた部分はあるんですけれども、じゃあニューゲームプラスっていう、選択肢があって、何が違うのかっていうと、強くなる、武器がですね、早いうちから強力な武器が手に入る部分があったり、あとは面が進めば、一本道だったルートじゃなくて、そこに分岐があってどっちを選ぶ、進めばいいか選ぶみたいな部分は出てくるんですけれども、基本的な、ストーリーだったり、ゲーム構成だったりっていうのは、最初のサバイバルモードと、ニューゲームプラス、どちらもですね、変わらない部分がありますので、まあ、ちょっと二つゲームモードを用意する割には、どちらもやることは一緒なので、そこについてはですね、他のゲーム会社、ゲームサイトのレビューを見てもですね、二つモードを設けてるけど、あんまり違いがわからないとかっていうのがありまして、それは私ももっともかなと思いました。はい。そのような形でですね、今回はですね、ゾンビゲー、フロントライン Z についてですね、ちょっと、お話をしてみました。先ほど言ったようにスイッチで、もともと1000円だったものが、90%オフ100円で、出てまいりますので、もしですね、今回の、私の話を聞いて、ちょっとゾンビゲー、ちょっと面白そうだなとか、気になるなと思ったらですね、任天堂の e ショップの方で、お気に入り登録をまずしておいていただければと思います。さすがに1000円で買うにはですね、ちょっと単調なゲームの繰り返しなので、1000円だとちょっとなとは思うんですけれども、まあ、1回100円で、90%オフの100円でセル出ましたので、多分ですね、また同じように、90%オフ100円で、セールが出てくるかと思いますので、100円で買うなら、なかなか面白いかと思います。ゾンビのですね、映画だったり、ドラマだったり、そういった、もののストーリーと、似てるような部分ありますので、ぜひですね、ゾンビゲーとか、今までのゾンビの映画、ドラマ見て、 ゾンビが面白かったなと思う方はですね、一度ちょっとインショップで、まずはデモ画面をですね、デモ画面というか、番組紹介の動画も、ついておりますので、そちらを見ていただきましてですね、ぜひ、そのセールの安い時に、買っていただけたらなと思いました。はい、というわけで、今回は、スイッチで、セール品で、90% オフ、セール品、100円で買った、フロントライン Z という、ゾンビゲーについて、紹介させていただきました。はい。というわけで、今回はですね、もちおさんいないで、私の一人語りということで、一本ゲームの方を紹介させていただきました。これについてはですね、いろんな意見、ぜひいただければと思いますので、やっぱり二人の方が面白いよねという意見が多分出てくるかと思いますが、まあ収録環境とかタイミングによってはですね、このような形で、一人喋りもちょっと、年に一回ぐらいは出てくるかと思いますので、その時は、生温かい目で見守っていただければと思います。はい、というわけで、今回のお話はこの辺で、また次回も楽しみに。はい、それではまた失礼いたしまーす。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochihigoghidax@yahoo.co.jp もちおゲーム大好き DX@yahoo.co.jp となります。